ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
ああ、今日も仕事が終わった。先週からリニューアルオープンしたあのお店、今夜もなんとか間に合いそうだ。行ってみよう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
いらっしゃいませ。あー、スナちゃん。
どうもマスター、今夜も来ましたよ。とりあえずコーヒーをホットで。
かしこまりました。お待たせしました。
はあ、この味この味。ところで、先週ショートショート作家の田丸正智さんと歌人の笹公人さんと妄想についてお話ししましたけど、今週その続きのお話をここでするんですよね。
はい、お二人とも第一線で輝いているだけあって、まあ、先週もためにはなるお話がいっぱいありましたよね。
今夜も楽しみにしてますよって話してたら、お二人ともお見えになりましたね。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、まあ、リニューアルしてね、はい、あの新装開店して第2回目の浜カフェですけど、先週と同じく、ショートショート作家の田丸正智さんと、それから、歌人の笹公人さんにお付き合いいただきます。はい、というわけでどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、改めて、砂山さん、砂ちゃん、
はい、
田丸さんと笹さんの、プロフィールお願いします。
ご紹介します。田丸正智さん、2011年に作家デビューされました。翌年に樹立社ショートショートコンテストで海酒、まあ、先週もねたくさん話題が出てきました、はい、海の酒と書いて海酒が最優秀賞を受賞。現在執筆活動のほか、坊ちゃん文学賞では審査委員長を務め、ショートショートの書き方講座を開くなど幅広く活躍されています。
はい、
そして笹公人さん、1992年頃、当時17歳で歌を作る作家を、作る歌と書いて作家を始められました。2003年には NHK の E テレで連続ドラマ化された第一歌集念力家族を刊行、さらに歌集念力図鑑、エッセイ集花もげら和歌の誘惑などを執筆したほか、現代歌人協会理事、牧水短歌甲子園審査員も務めていらっしゃいます。
はい、今週もよろしくお願いします。お二人ともね、もう先週十分お話ししましたけど、それぞれショートショートの世界、それから短歌の世界で、まあ、ものすごくある意味で革新的な、まあ、形はそのままショートショートや短歌なんだけど、まあ、内容がねものすごく革新的なことをやって、まさに、まあ、現代の短歌とショートショートを盛り上げている本当に第一人者ということで、どうですかお二人、先週お話を伺っててなるほどと思ったのが、やっぱり大人の方が実は発想力、妄想力はあるはずなんだと、子供と比べて経験が豊かなわけですから。ただそれが田丸さんがの言葉だと常識のヘルメットですよね。常識のヘルメット、あるいはちゃんとしなきゃみたいなのがあるから実は塞いでるだけで、それを取ってあげればむしろ大人の方が発想力、妄想力はあるんだと。逆に言えばもっともっとお二人みたいに妄想を発想していけば、日本のビジネスももっと良くかもしれない、なるかもしれないねっていうのが、あの先週いただいた示唆だったかなというふうに思っております。はい、はい、そしてお二人ですね、他にちょっといろいろお伺いしてみたいんですけど、まずあのそれぞれショートショートと短歌の第一人者なわけですけど、あの他の分野でこういうものが好きとか、なんか着想の刺激になってるとか、何かそういうものはあるんですか？
ありますね。僕で言うと美術がすごい好きなのと、はい、あとはお笑いがすごい好きですね。あ、
そうですか。
はい、あのそれこそピース又吉さんお世話になってますけども。
あ、そうですね、作品出られましたからね。
そうですね、他にもあのたくさんお世話になってる方もいらっしゃるんですけど、もともと好き で、うん、でゲラゲラ笑うのも好きですし、やっぱりアイデアがあるんですよね、芸人さんって。で、あの僕もそれこそあの今日の笹さんと同じような形で対談とかさせていただくと、はい、ものすごいアイデアをいただくっていうか刺激をいただきますね。
やっぱそうなんですね。はい、笹さんはいかがですか。
僕はあのなんか最近ま注目してるというか、あの、はい、あのロバートの秋山隆二さんの
また笑いが
クリエイターズファイルっていうの YouTube でいろんな人になりきってやるのは僕の妄想にすごい近いんですよ。
近いんですか。
ああいうことをいつも考えてるんで、ああいうのやってみたいなっていうのはありますね。
あのね、なんか、はい、いかにもいそうな、ね、うん、あの映画ディレクターとか ね
素晴らしい、
ファッションなんとかとかやって、ね、うん、めっちゃ面白いですよね。
面白いですね。
あとお二人にお伺いしてみたかったのが、あの、ね、今となっては第一人者の二人なわけですけど、若手というかデビューしたての頃っていうのはなかなかこう大変な時期もあったと思うんですけど、まあ、そういったご経験やっぱりあったのかっていうことと、どういったきっかけでこう飛躍したっていうとあれですけどなってたのかっていうのはありますか。
そうですね、それで言うと、はい、作家としてもやっぱり違う転機が訪れたのはやっぱ本が出てからなんですよね。はい、僕作家デビューしたのは商業誌に載った時だと言ってプロフィールには書いてるんですけど、うん、実はそこから本が出るまで2年ぐらいかかっていて、うんうん、まあ、その間にはショートショートじゃ本が出せないと言われ続けたりしてたんですけど、ただその一冊を本当にあの運に恵まれて出していただいたら、まあ、メディアですとかあの著名な方に取り上げていただいて、でそこから一気に依頼をいただくようになって、うん、一冊出たっていうのが一つの大きな転機になりましたね。
なるほど、それやっぱターニングポイントだったんですね。はい、笹さんはいかがですか。
はい、僕ももともとねバンドでデビューしてるんですよ。
え、
CD デビューしてるんです
よ。また来たよ、
宇宙ヤングっていうので、それでミュージシャンで行こうと思ったんですよ。その
ミュージシャンで行こうと思ってた
んです。その最初の CD が全然売れなくてですねでアイドルの作詞とかもやってたんですけど、もうこれはダメだと思って、それで単価の方が全然評価高かったんでまあ、食べれないとは思ったんですけども、あのでもあの商業出版から声がかかって、はい、その本が出て今に至るという感じでしょう
か。なるほど。どうですか最近ね、それでもう今となっては、まあ、第一人者お二人なんですけど、最新作とかっていうのは今多分手掛けられてたり、あれ最近出されたものがあると思うんですけど、あのどういったものがあったらせっかくなんで教えていただきたいんですけど、じゃあ笹さんから。ああ、
僕今発売中なのが、はい、この間出たのが年力レストランっていうバラエティ作品集なんですけど、はい、まあ、あの短歌とエッセイとなんか小編小説というかですね、そういうのが入ってますね。
本当だ、エッセイもあるし、はい、小説もあるんですね今回は、はい、
それであと10月8日に、年力恋愛っていうね恋愛の歌だけを集めた本が出ますで今までだからオカルト短歌とかねお笑い短歌とか言われてたんですけど、
年力レストランのこの後半の3部にあるこの東進ハイスクール講師陣のキャラ凝りかけり地獄のディズニーランドのごとくっていう、このなんか合格体験記みたいな、なんすかこれ。
合格体験談のパロディですねこれ。
ふざけてますね。
予備校のあのよくこうして合格したみたいなね、はい、あの卒業生が書いてるのありますね。あれをもうめちゃくちゃふざけてあの書いたやつですね。
時は光太君、大塚自動車短期大学合格。なんだよこれ。
ちゃんと本当に写真とかも載っけて。
そうなんですよ。
完全にパロディーにしてるんですね。
こういうの昔から好きだったんで、だから
先ほど、ね、
はい、ロバート秋山さん
が出て、ロバート秋山なんだ
っていうのはあったんですよ。
これロバート秋山
さん、まさにこういうの考えてたん
です。これが今最新刊で、はい、じゃあ年力レストランと年力恋愛、
10月8日発売なんです
よ。じゃあ田丸さんの方は。
そうですね、はい、あの僕今年はたまたま児童書が多かった年なんですけど、はい、あの夏に出た一冊で転校生ポチザキポチオという本が出まして、で、まあ、それはあのふざけてる名前なんですけど、はい、で、それはですね学校の常識とかルールっていうところをこの転校生のポチザキという変なやつがことごとくあの裏切っていくというか。
ああ、それ面白いですね。
例えばあの廊下を走ってはいけない、まあ、当たり前なんですけどね。でもあのポチザキはなんか転校したすぐからダッとこう走っていて、まあ、主人公はあのポチザキじゃなくてあの僕なんですけど、僕っていうのが注意するんですよね、危ないからって言うんですけど、うんうん、 あれでもなんでダメなのとかって言われて、
で
ポチザキがいや僕はねつって人生っていうのは短距離走だよって、だから今走ってるんだよってわけわかんないんですけど、主人公丸め込まれちゃって、で途中でタイムを測るお手伝いをしたりしだして
あ、面白いですね、
で、まあ、最後また一展開あるみたいな話を、
先週もねこういう話があって、その常識なヘルメットを外しましょうっていう話があったと思うんですけど、やっぱりタワルドの話伺ってても、ね、まさにその学校の校則も常識じゃないですか、常識だから廊下走ってはいけないと、だけど逆に言うとそれ外しちゃえば走ったらどうなるんだろう、
そうなんです
って考えると、実はそうやってどんどんいろんなものが出てくるわけですよね。
そうですね、その一冊は本当特に一番意識、それを意識して作った一作だったんですよね、はい、で、まあ、もちろん廊下走ってダメです、これ本当にダメだ、危ないんで、ただそういうことを考えることで日頃から触れてる常識とかルールっていうところを揺さぶって、改めて血肉としてほしいんですよね、で必要な常識ルールはもう一回ちゃんと血肉として取り込むと、で自覚すると、でそうじゃないあれそれって本当にいるんだっけっていうのが出たらちゃんと疑っていって変えていってほしいっていう、
僕実は副業でですね、今普段は、まあ、カフェのマスターなんですけど、副業で経営学者っていう仕事をしてましてで実はそこで結構よく言うことなんですけど、経営学だと海外で制度理論、インスティテューションセオリーってもんですね、これ何の理論かっていうと、簡単にも常識の理論なんです、でこの世の中って結構やっぱりもうお二人おっしゃる通り常識がいっぱいあって、でこれは僕がまあ分かりやすく説明するときに言ってるんですけど、常識って実はやっぱり危険ワードですよっていう話をしていて、なぜかというと常識っていうのは人間の脳を楽にするためのものであるっていう言い方をしてるんですね。つまり人間の脳ってキャパに限界があるから、いろんなことをいちいちなんでだろう、どうしてこれ必要なんだろうと考えられないと、だからどうしてもそれ常識だからって言っちゃうと楽なんですよね、なんでだろうっていうよりも常識なんですよね、それ以外の理由なくて、でも実はなんでだろうって考え出すと実は理由ないんですよね、だから僕は実は常識は幻想ですっていうことをよく言ってまして、だからお二人がやられてることっていうのはまさにその幻想を剥がしてあげると脳を楽にしていたと、実は新しいアイデアがボンボン出てくるっていう、
いや本当そうですね、
なんか そういうことやられてるのかなと思いました、はい、笹野さんとかいかがですか、今田原さんのポイントとか。
いや面白いですね、もう共感することばっかりですよ、だからでも妄想ってやっぱ暇つぶしには最適だと思いますよね、だから僕なんかもなんかよく電車待ってる時とかすごい暇でなんか嫌だなって時あるじゃないですか、憂鬱になる時って、そういう時僕はその向こう側のホームにいるそのサラリーマンとかが実はなんか、はい、まあ、未来から来たスパイでみたいな、
スパイで、
まあ、今やってるテネットみたいなね、はい、そういう映画のテネットみたいな、そういうやつだったらどうしようみたいなこと考えてると面白くなって、暇つぶしにいいんですよ。
今そういう意味でふと、今お話を伺って思ったのが、今逆に言うと結構スマホがあるんで、あれって妄想しないじゃないですか、情報を与えられるわけで、やっぱああいったところで少しずつ我々のその妄想する暇な本当にほっとかれるっていうのが、減ってきてるのかもしれない、
ね、減ってますね、確かに、
ちょっとそういう特に日本のビジネスマンの方、パーソンの方がお忙しいんで、そういうのをちょっと取り払って、もう何にも、もうスマホも与えないで、どっかに放り込んでなんか半日ぼーっとしてみなさいみたいにしてると、結構妄想が出てくるみたいな、
あると思いますけどね、あとやっぱり違和感に気づく余裕ですよね、
違和感に気づく余裕ね、
非常にそれこそ、今日も、まあペットボトルのラベルがとかって、まあ身の回りにあるものをにアイデアとコロコロ転がってるんですけど、結局それを見逃しちゃうんですよね、で、まあ、例えば僕夢巻きという本に白石っていう作品があるんですけど、居酒屋の前とかってよく若者というかたむろしされてるじゃないですか、飲み終わりので、なんか誰々がいないぞとかって言ってるじゃないですか、誰々がいないぞって言って、白石がいないっていうのに、白石です、はい僕ですって言ったやつが違うやつだったらどうだろうって、でもそこから日常が自分以外の全員が受け入れて始まったらどうだろうって話があるんですけど、それは僕当時住んでた近くの駅で白石って探してる人がいたんですよでもそこからもできたっていう、
なるほど
ね、日常からすくい上げるんですよ、
笹さんどうですか今の。
いやもうすごい共感しますね、僕もやっぱり変なやついるとチェックして
変なチェック、
はい、それが作品になる時もありますからね、やっぱり。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
でもだいぶお話の本質の話はだいぶできてるんですけど、ちょっとあえてここからもう少し、ですね、妄想の実現というテーマでお話をしたいというふうに思っていまして、今まで比較的こういうことで妄想あるいはアイデアが広がるっていうことは伺えたんですけど、これお二人とも作家なので結果として形に残されますよね。その時に妄想を形にする時って何がまあ難しい、あるいは意外とそうでもないですよっていうことかもしれませんけど、どういうふうにお考えですか？
どうぞ。ああ、じゃあ、もうやっぱ忘れたら終わりなんですよね、ひらめいても。だから一応ふと夜中に起きた時になんか面白い夢見たとか面白いアイデア浮かんだって、はい、二度寝したら忘れちゃうんで、一応なんかベッドの近くにメモとノートとメモを置いたり、あとお風呂入ってる時に浮かんだらやっぱこうアルキメダスみたいな、こう歩きメダスって言いながらこうびしょびしょにしてまた部屋に行くとかですね、そういう逃さないっていうのが大事なん
ですね。逃さないね。田村さんはいかがですか？
いや、めちゃめちゃまず共感しますね。本当にそれって大、さっきの違和感もそうなんですけど、やっぱり逃さないっていうところ、みんなやっぱ後でいいかって思っちゃいがちだと思うんですけど、まあ、そこがすごい僕も大事にしないとと改めて思ってるところで、であとですね、僕の場合はやっぱりやるってことだと思うんですね。書く、まあ、僕の場合書くですけど、はい、書くっていう行為ってなんとなくそれも同じで、後でいいかとか、なんかいつか作品って出来上がるようなイメージ、じゃあいつか出来上がるイメージじゃないですか、はい、じゃなくって今やるものなんですよね、作品って。作家志望さんに多いんです、これあるあるですよね、業界のあるあるで、結局やっぱやるっていうことがやっぱ一番
実現です。締め切りがないとね、できませんよね。自分で締め切り設けるっていうのが大事。
自分で締め切りを設けるね、
依頼がない人は。
僕まさに締め切り、僕自分締め切りっていうのを作るんですよ。
おお、すごい、2人とも共通項だ。
そうですね、いや、めちゃめちゃ、締め切りっていうところが一つ の原動力になるんで。
自分締め切り、
はい、ただその普通に僕なんか誰かに締め切りを設けられたのに従うっていうのが、いや結果そうなんですけど、なんかあんま好きじゃなくって、自分で手綱をなんか自分で叩きたいんですね、はいはい、だから例えば1ヶ月だと言われた時に、例えば3週間っていう自分締め切りを勝手に作って、でそれを2週間ぐらいでやるっていうのが気持ちいいんですよ。
自分締め切りすら超えたぞみたいな。
そうなんです、そうなんです。なんかもう脳を騙してるんですけど、なんかそういう感じで締め切りをこなしてる感じです。
すごい。じゃあ田丸さんは締め切りは守るどころか、
そうですね、
相当作品早 い, い
や、なんか本当になんか早く、もちろんその作画ができるのが早いのがいいことではもちろんないとは限らないんですけど、ただまあ自分の場合だけで言うとすごいいいところもあって、
なるほど、ね、
まあ、先に作品仕上げれたら時間ができるので、それこそ他のことに対応できたり、緊急のお仕事とかにすぐすっと、あ、いいっすよって、面白いからっていうのができるんですよね。そこが自分の中でなんとか大事に守ってるところなんですけど。すごいな。
まあ、でも会社とか、まあ、よくある話としては、いや、いつかやりたいよねみたいな話があって、なんか面白そうなことありますけど、結局いつかをやらないっていう、
そうですね、
その時にやらないと実現しないっていうことなんですね。
お二人で、そのいろいろショートショートが短歌を書かれて、これも多分ビジネスにも関係あることなんですけど、作品っていっぱい作って、それでほとんど自分の中とか編集さんと没にして一部だけを出すのか、それとも比較的もう作れたものは全部そのまま作品になるのかっていうのは どういう感じなんですか？
僕は割とたまたまですけど、出したやつがそのまま出てるなってる感じです
ね。じゃあ、あまりいわゆる没になったとか埋もれてるのはそんなにないわけですね。
基本的にはないです。ただもちろん僕の中で形にしないんですね、没になりそうな、没になるとか、やっぱなんかいいものを、なんか自分の及第点であるじゃないですか、
はいはい、
やっぱそこ、まあ、これもプロも皆さんそうだと思いますけど、なのでやっぱそこは超えたものじゃない。だから僕のメモ帳とかにはもう没アイデアだらけですけどね、うん、とか考えてる時には没ですけど、たまたま作品になってるのは、
作品にはしない。
そうですね。
いや、これ興味あるのは、会社も結局ビジネスプランとか、新製品とかサービスのアイデアとかいっぱいあるわけですよね、でイノベーションを起こすときは多分いっぱい球を打つ必要があって、だけど一方で、まあ、どっかで全部球打ってるとお金かかっちゃいますから、なんでどっかでこういうその線引きみたいなのがあるんだろうなっていうことでお伺いしてるんですけど、笹さんはいかがですか？
いや、もう全く同じですね。これはこの発想で作っても面白くならないだろうっていうのは最初から作りませんし。
そうですよね。
あと、まあ、田丸さんの場合はちゃんと編集者がね、 いろいろ分かる人だと思うんですよね、はい、その作品を。でも短歌の場合編集者が別に短歌そんな知らない人ですから、ま
あ、特に笹さんが分かんない
知識、ね、がないんですよ。だから自分でやりするしかないんで。で
もショートショートもそうなんですよ、うん、あのショートショートを、うん、それこそ下火だった時代に今の方が編集の方の世代だったりするので、うん、そうですね、やっぱ読み込まれてないんですよね。なので自分でするしかないんですよ。
そうそう、怖いですよね。
めちゃめちゃそうです、怖いんですよ、うん、怖いです。めちゃくちゃ分かります。
で自分たちが締め切りを守るコントローラーでもあるし、自分たちが評価者でもあるわけですね、
うん、ある意味です、ね、
これは作品にしようっていう、うん、
クオリティ担保ですよね、
うん、その辺の、つまりそうすると自分の評価軸を信じないといけないじゃないですか、うん、その辺の自信っていうのは どうなんですか。
どうですか、
うん、僕はジャッジしてくれる人が欲しいなと思ってますけどね、常に。
厳しい人は、まあ、そのジャッジできないでしょこれ。
でもやっぱり反響が答えなのかなっていうか、うん、面白いとかね言ってくれる、ツイッターとかでね面白かったとか言ってくれるのがまあ答えなのか。でもまた短歌の歌人の基準とまた違うんですよね、うん、短歌やってない人が面白いっていうのと短歌やってる人が面白い、それがまた難しいところで。
めちゃくちゃ分かります。そうですよね。
そうなんですよ。
やっぱりそう、分かります。
田丸さんもその感じですか。
いや、そうですね。本当にショートショートをやってらっしゃる方の評価と世間、あの分かりやすく言うとどんでん返しっていうのがすごい一番分かりやすいんですよ、はい、で一番王道で、まあ、審査もよくやらせてもらってますけど、あの実は自分でした系の結末が多くて、実は自分もアンドロイドでしたとか、実も自分が赤ちゃんでしたとか猫でしたとかっていうのがもう手を変え品を変え、うん、でただ初めてそれに出会ったらインパクトって確かにある。僕もそうでしたから、はいはいはい、なので気持ちはすごく分かるんですけど、はい、ただプロでやっていく上にそればっかりじゃ当然ダメなので、うん、やっぱりこうプロとして見る目線と、あのそうではない視点っていうのはやっぱあるんだろうなっていうのはありますね、うん、
なるほどね、面白いな。なんかやっぱりでも2人ともお話伺ってると、あの、まあ、僕経営学者なんでどうしてもそういう風になるんですけど、なんか新しい事業を自分で作る人に結構似てるなと思いまして、なんでかっていうと結局最後信じるの自分なんですよね、うんうん、周りからどう言われても自分がこれ面白いと思うんだから出すぞとか、だからやっぱりお二人とも本当になんかイノベーターだなっていう風に思いますね。いやー、お二人のお話面白かったですよね。逃さない、とにかく作る、そして自分締め切り、いやーどれもね、いや僕自身も結構身につまされるお話だったんですけど、まあ、逆に言うとこのお二人はこういうことができてるからイノベーティブな創作活動ができる、これビジネスにもものすごく示唆があったと思うんですよね、うん、スナちゃんはどうでした？
あとは常識のヘルメットですよね、うん、これを取ったら子供よりやっぱり大人の方がすごいこと考えられるとか、うん、あとマスターが言った常識は幻想です、この一言もすごい残ってますよ。
ありがとうございます。
来週はどんな方がお見えになるんですか？
来週は常連さんに J キャスト執行役員の蜷川さと子さん、そしてお客様にはみんな電力社長の大石英二さんをお招きして再生エネルギーについて考えてみようと思うんですよね。
みんな電力ってどんな会社なんですか？
そうだな、例えばすなちゃん、顔の見える野菜って知ってます？
あの私が作りましたってパッケージに写真がついてたりするあれですね。
そうそう、みんな電力がやってるのはある意味でそれの電力版、うん、顔の見える電力をコンセプトにしてソーシャルエネルギーを進めている会社なんですね。みんな電力の仕組みを使うと電気を購入する際に発電所を選ぶことができるんですよ、うん、例えば、まあ、八王子の牧場に設置された太陽光発電所とか江戸川区の高齢者の共同住宅から発電されているものとか、まあ、そういったものを自分が応援したい発電所を選べるサービスを提供してるんですよね。
電力が自由化されたのは知ってましたけど、その生産者まで考えたことはなかったですね。来週も面白そうですね。じゃあお会計をお願いします。
ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。妄想力のすすめというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで今日お越しの笹公人さんの本のご紹介です。和田誠さん、矢吹信彦さん、俵万智さんとの共著連句日和が自由国民社から発売中です。ぜひお手に取ってご覧ください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が53万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、妄想力のすすめ、出演はお客様ショートショート作家田丸正智、歌人笹公人、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。